聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録27章21節から44節、新共同訳の新約268ページです。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立って言った。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。
しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。14日目の夜になった時、私たちはアドリア海を漂流していた。真夜中ごろ、船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。そこで水の深さを測ってみると20オルギアあることが分かった。もう少し進んでまた測ってみると15オルギアであった。船が暗礁に乗り上げることを恐れて船員たちは船尾から怒りを4つ投げ込み、夜の明けるのを待ちわびた。ところが船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から怒りを下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロは100人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言った。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れるに任せた。夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で276人であった。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入り江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。そこで怒りを切り離して海に捨て、同時に火事の綱を解き、風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波で壊れ出した。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。以上の聖書箇所より、人生の嵐にと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
さて、伝道者であるパウロはローマに向かう途中の船で難破しました。ローマに向かっているのはパウロがローマ皇帝に上書するためです。日本で言えば高裁から最高裁に上訴しようとしている時です。そのような大事な御用があるのですが、珍道中では済まされない 命が危ぶまれる事態に巻き込まれてしまいました。先日も松山城の先週ですか、松山城の敷地が豪雨によって崩落して家が押しつぶされ、犠牲者の方たちが残念ながら出てしまうということがありました。また出雲で道路を含む崩落があり、タクシーの運転手が危機一髪で助かったなどというニュースを聞いたばかりです。近年異常気象から自然災害はいつどこでも起こりうるという認識は世界中で広まっているのではないかと思います。横道にそれましたが、パウロは違う意味でいつも命の危機にさらされていることを認識していました。すでにパウロの命は反対者たちから狙われていました。そもそもローマに向かうことになったのもパウロ自身から出てきた計画ではありませんでした。ことの始まりは、彼が異邦人を連れてエルサレム神殿の境内にいた時です。無論彼ら異邦人は清めの儀式を受け、その清めの期間を終えていた新しくクリスチャンになった人たちでした。そのようなところで反対者たちは神殿内にいる彼らを見つけました。そしてパウロがギリシア人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまったと言いがかりをつけてきて、もみ合いになってしまいました。その騒ぎはローマの百人隊長の耳に入り、事情聴取をするためにパウロを捕らえました。通常のユダヤ人のごたごた騒ぎの取り調べのつもりが、なんとパウロはローマの市民権を有する人物であることが分かり、百人隊長は丁重な扱いに切り替えざるを得ませんでした。その上司である千人隊長は、パウロがなぜユダヤ人からこうも激しく訴えられているのか確かめるために、ユダヤの最高法院全体の召集命令を出しました。法廷の場で死者が復活する望みについて激しい神学論争がなされました。この時兵士たちがパウロを力ずくで助け出さなければならないほど緊迫した論争でした。その夜です、主がパウロに現れ、あなたはエルサレムでもしたようにローマでもキリストを証ししなければならないと言われました。そうして事態はさらに動いていくのです。その後ユダヤ人たちがパウロを殺害しようと企て、その陰謀は千人隊長の知ることとなるのです。ローマ市民権を有するという理由でパウロを保護すべく、厳重に彼は護送され、総督のもとに連れてこられました。総督や祭司長などの前でパウロは立派に弁明し、立法や神殿、皇帝に対しても何ら罪を犯していないと主張します。実はパウロに主だった罪が認められないことは、あの神殿の境内での騒ぎの中のうちからとっくに千人隊長や総督にも無罪だということが判明済みだったのです。しかしこの時の総督もユダヤ人に気に入られるようとして、エルサレムでこれらのことについて裁判を受けたいと思うかとユダヤ人たちに聞こえよがしにパウロに尋ねるのです。パウロは否を突きつけます。 何の罪状も思い当たらないのだから、自分がユダヤ人にあえて引き渡されることは本望ではありません。パウロは主のおぼしめしに従い皇帝に上訴しますと宣言しました。こうして彼のローマ行きが決定したのです。いろいろたらい回しにされたパウロですが、監禁中でも友人の援助を受けるなどの自由は与えられていました。最初のエルサレム神殿での出来事から今回船出するまで2年以上が経過していました。この船にはパウロの他にも数名の囚人も一緒であり、この度は皇帝直属の百人隊長ユリウスという人の管理下に置かれました。ユリウスはパウロに対して親切に接しました。ところが船旅をするには危険な季節に入っていました。パウロはこの航海が船だけでなく命に及ぶ多大な損失を被る危険性を訴えます。しかしながら百人隊長は船長や船主の言っていることを信用しました。大風が吹く季節であることは無論明らかですが、大多数の意見によって船主側の航路計画に従って船出することに決定しました。結果船が壊れましたが、全員の命が奇跡的に救われました。現代的に言えば明らかに人災だと言えるでしょう。けれども人災をも主はご計画の道筋としてお持ちになるのです。この船にパウロが乗っていたから全員が助かりました。それはパウロを通して主がその目的を遂行なさるからです。考えてみますと、イエス・キリストが十字架で死刑に至ったのも明らかにユダヤ人の敵対者によるものです。また当時の総督であるピラトがイエス様に何の罪を見出せないと判別しながらユダヤ人に気に入られようとおもねったから、それが最後の十字架刑の一押しになったのです。旧約から新約聖書におけるさまざまな残念な出来事は人間がやらかしたことに違いありません。それこそ世の中は人災による出来事で満ちていると思います。つまりすべての人災は人間の罪に起因するのです。罪の問題が人間の前に横たわっている状態です。それに対して我々人間は無頓着で神に背を向けて生きています。それにもかかわらず主は罪からの悔い改めと和解を示し続けています。その象徴なるお方が救い主イエス・キリストです。パウロの心にあるのはキリストの十字架であり、どのような場所でもどのような時でも生きるも死ぬも主のためであるとの不動の信仰を持っていました。この航海は出だしは順調だったのですが、早い時期から計算通りにいかなくなりました。懸念していたような暴風に悩まされ、最初の目的地にもたどり着けず、翌日船出してから翌日には 積み荷を捨て始めます。幾日も木の葉のように船が揺らされると、乗船している誰もが絶望的な気持ちになりました。死の一文字が口を開けて待っているようで、とても食事どころではなかったでしょう。ただ一人だけを除いて、パウロだけが神に根拠を持っていました。囚人の一人でありながら、嵐のこの会場では本当に信頼のおける立派な導き手です。陸地が見えず逃げようがない中だからこそ、パウロに現れた天使のお告げは一筋の希望の光となりました。通常でしたら一人の囚人に過ぎない彼の話に船員たちは耳を傾けません。しかし海のプロである彼らでも、生きるか死ぬかその身をこの船に任せるしかないところに追いやられたら、パウロの演説を聞くでしょう。元気を出しなさいとは絶望をひっくり返す威力のある言葉です。パウロが礼拝している神からの天使によれば、誰一人として命を失う人はいないと言います。誰を信じているのかパウロは先に伝えた上で、生き死にの結論を言いました。次にパウロ自身に託された使命を伝えます。皇帝の前に出てキリストを証しすることです。通常でしたら乗務員や他の人にとって、そんなことは自分と無関係だと一生に付してしまうでしょう。この使命を果たすべく、乗組員全員がパウロに任されているというのです。パウロが使わされる目的のために、他の人々が影響を受けるのです。それは良い意味での影響です。パウロが信じる神の御恵みを受けるからです。パウロの証とも取れる演説は、この運命共同体にとって唯一の励ましと希望になりました。14日目になった時、船員は鋭い感覚によって陸地に近づいていることを知りました。水深は1回目が36メーター、2回目が27メーターだということを指します。船員たちは自分たちの力を及ぼせると感じると、小舟を下ろして逃げようとします。ここまで来ればどうにかなると踏んだのでしょう。今がチャンスとばかりの本能的な行動でしょう。そこを目ざとく見つけたパウロは百人隊長に報告します。彼らが船からいなくなったら他の者たちも助からないと警告します。兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れるに任せました。救命ボートまで失い、後戻りできなくなり、再びパウロの信じる神にかけるしかなくなりました。パウロも皆が不安のうちに過ごしていることを知っています。食事も14日間ろくに食べていないのです。生きるためにも食事は必要です。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはないと言われます。これはストレスで毛が薄くなることが示唆されているのではありません。髪の毛一本もなくならないと言われるのは、 神の目的のうちにある我々に神による守りがあると励まされているのです。ある意味命が保証されているということが言われているのです。そして主イエスがしてくださったようにパンを取って神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べました。パン裂きと呼ばれるこの行為は復活した主イエスを示すのです。皆は元気づいて食事をすることができました。翌朝砂浜のある入り江が現れそこに船を乗り入れ上陸を図ることになりました。怒りを切り離して海に捨てたり今までも船具を捨ててきたりしたので船の航行自体がいよいよギリギリになってきていました。そうこうすると船は暗礁に乗り上げてしまったようで動かなくなってしまいました。船尾は波によって壊れ出すし沈没するのは時間の問題です。もう泳いで渡るしかありません。ところが今度は兵士たちが囚人がこの時を狙って逃亡を図るのを恐れて殺害しようとします。責任回避のために先に殺害してしまおうとの魂胆です。しかし百人隊長は囚人の一人であるパウロが殺されるのまでは忍びなくパウロを助けたいと思ったので兵士たちを思いとどまらせました。このようにして全員が無事に上陸しました。実に最後の最後まで息の抜けない状況が続きます。それぞれの人が自分の立場を中心に考え行動を取ろうとするからです。そこの点がキリストによる一致がある教会の礼拝の集まりとは全く異なる環境だと思わされます。人生は平坦ではなく私たちが嵐の中を通らなければならない時もあると思います。海の風と波は神の御手のうちにあると詩編で歌われている箇所があります。パウロに対しても示されたように神の御心が私たちのうちに働いています。私たちの命も神の御心のうちに置かれているのです。キリストを与えてくださった神様を愛するとき嵐の真っ只中においても私たちに必要なものは与えられ満たされるのです。この神様により頼んでこれからも人生を歩んでいきましょう。では一言お祈りをいたします。全能の父なる御神様、あなたは私たちを創造された時からこの世に生を与えられてからもあなたは私たちに麗しいご計画を用意していてくださり、そして人生の困難な時にもそれを示してくださいました。私たちすべての人間にはイエス・キリストの名が知らしめられています。そして神様が私たちに本当に善なる救いを用意してくださっていることを知らされました。また救いに 先んじて預かることができている私たちにもなお課題があることをも示されます。人生であなた抜きで人間が万能感だけで生きることはできません。私たちはイエス・キリストの十字架の前にぬかずき、そして救いの門に入れられ、門から入れられていますことを私たちは喜ぶものであります。ですから私たちにどうか常に導きをお加えくださり、また私たちの家族や関係者たちにもどうかまた救いの御手が及んでください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。